それでは聖書拝読ヨブ記19章21節から29節です。旧約聖書の799ページです。
お願いします。拝読いたします。憐れんでくれ、私を憐れんでくれ。神の手が私に触れたのだ。あなたたちは私の友ではないか。なぜあなたたちまで神と一緒になって私を追い詰めるのか。肉を打つだけでは足りないのか。どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるように、タガネで岩に刻まれ、鉛で黒々と記され、いつまでも残るように。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、腹綿は耐え入る。我々が彼を追い詰めたりするだろうかとあなたたちは言う。このありさまの根源が私自身にあるとあなたたちは言う。あなたたちこそ剣を危惧せよ。剣による罰は厳しい。裁きのあることを知るがよい。
それでは、地を眺める絶望より天を仰ぎ見て希望に至ると題しまして、白髪先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足は楽にしてください。はい、皆さん今日はね、暑い中、梅雨の中休みでしょうかね、非常に温度も上がるようなね、今日も前日でありますけど、7月ね、初めの聖日、ヨブ記をね、皆さんともに今日学んでいきたいと思いますけど、大阪の方もね、遠路はるばる暑い中ありがとうございます。それから初めてね来られる方もいらっしゃいます。本当に歓迎しますね。小川さんもご主人初めてね、今日皆さんね、ヨブ記の19章をね今拝読していただきましたけれども、毎月月初めにね、ヨブ記を皆さんにお話しさせていただいておりますが、いよいよ19章にね今日入ります。で、この19章はね、お祈りにもありましたけど、ヨブ記の絶頂と言われている箇所でありましてね、普通聖書は最後の方に行けば行くほどね、一つ深みを増してくるという、そういうこともありますけれども、ヨブ記の場合はですね、ちょうど山登りに例えればね、私富士山の山登りの話をしますけど、ちょうどこの山頂にね当たるのがこの19章なんだという話をね、させていただいたことがありますけど、富士山山開きしました、ね、私も2日の新聞を読みましたら、写真付きでね、富士山山頂から の7月1日ご来光の写真が出ておりました、1日に山梨県側がね山開きをいたしまして、また2ヶ月間ね富士山に登られる方が世界中から来られるのかなと思いますけど、登り口がね山梨県側と静岡県側とありますけど、山梨県の方はね7月1日に必ず山開きをねいたしますね。梅雨のまだ只中ですので、天候がいろいろとね、大変な時もあるんですけど、静岡県はねもっと遅いんです、山開きがね。その理由は各県の財政事情によるどうですか。山梨はねもう富士山に本当に頼っているところがありますのでね、早く山開きをして、そして登山者をお迎えしたい。静岡は少し余裕があるのでね、梅雨が明ける頃にしたい、そういう思いがあって意見が違ってますけどね、ただ本当に富士山にはね毎年25万人から30万人ね、訪れるということで、 まあ、世界遺産にもなったためにね、今あの入山料をね、希望者には入山料をぜひくださいということで、まあ、協力金という形でね募っておりますね。やっぱりトイレとかが大変なんで、そういうね、あの修復等に使う資金としてね、あの徴収しておりますけど、私も何度か富士山ね頂上まで行きましたけど、高山病になるもんですから私ね、もう本当に大変です。呼ぶ気もね、皆さん高山病になります今日いよいよ頂上だから、もう突然来られた方は一気に山頂ですのでね、これはもうヘリコプターで降ろされたと思うんで、何のことやらわからないっていうね、そういうことかなと思うんですけど、まあ一歩一歩ね登っていった方もね大変なのに今日はあの19章ね、まさにあの頂上だというふうに言われますけど、まあ、しかしね、呼ぶ気は決してここで終わらないんですよね。まだ20章以下ずっと話は続いてまいりますよね。で結果的には42章までありますので、考えてみたらここが頂上だって言いますけど、まだ後半の方が多いんです。ですからまあ登り切ってね、あとは下りだということではあるんだけど、実はなかなかそうはいかないのが呼ぶ気でした。ですから皆さんぜひここで一つね、呼ぶ気の頂上絶頂というものはね受け止めていただいて、しかしそれを持ってね、実はあの山を下っていくその光景がね実に素晴らしい、これがまた呼ぶ気の素晴らしさかなと思いますし、皆さん山を降りた後に仰ぎ見る富士のね高嶺の美しさをまた感じる、それと同じようにね、登ったものでしかわからない富士の喜びがあるでしょう。それをまたね山の麓から見上げた時にね、感慨深いものを感じる、まあ、それが呼ぶ気の全体のね、喜びではないかなというふうにね思いますので、内村先生もねこの19章が絶頂である、著者はここでね筆を置いてよかったのだ、まあ、そういうふうにもね語られますが、しかし著者はねあえてその後ねこれよりもこれと同じ量を持ってね42章まで筆を進めた。しかしここにまたね著者の天才のゆえんがあるのである、まあ、そういうふうにも語ってらっしゃいますので、きっとまだまだ深い世界がねあるんだろうな、まあ、そういうふうに思いながら皆さんともに期待してねこの呼ぶ気毎月のね学びをしていきたいと考えております。今日は皆さん、19章のね21節からをご紹介いたしました。ちょっとあの19章ね、1節からちょっと読んでいただかなかったんですけども、大まかなところをお話しして今日の内容にねちょっと入っていきたいと思います。少しねあの呼ぶ気は言葉とかね、難しい部分もありますけれども、ちょっと分かりやすくねちょっとお話していきたいと思いますが、じゃあ19章をね、1節のところから見ていただけますでしょうかね。でまずあの1節から5節まで、1節から5節までまず呼ぶの答えが始まっていますが、この呼ぶの答えは18章で呼ぶのことをですね、責めた、まあ、ある種非常に理路整然とね呼ぶについて語ったビルダドという友人に対する返答になりますね。はい、ビルダドがヨブのことを語りました。特に悪人の運命がどんなものであるかということについて語ったんですが、まあ、それを聞いたヨブは19章答えます。はい、まず最初2節のところを見ると、どこまであなたたちは私の魂を苦しめ言葉を持って私を打ち砕くのかと。ビルダドに限らず3人の友人がねヨブのもとにやってきて、最初はヨブを慰めようと思うんだけれども、ヨブが受けているその苦難の原因がねどこまでも罪にあるんだということを譲ろうとしないのが、まあ、3人の友人であるということです。でいつも言いますけど、基本的にこの考え方自体はね、ある意味では理にかなっているわけで、また聖書が教えるところのね一つの真実でもあります。私たちが人生においてね苦しみを受ける、苦難を受ける、その原因はですねある意味で我々の罪にあるんだという考え方ですね。因果応報という言葉があるように、必ず結果にはそれに伴う原因があるのであって、悪因悪果と言いますよね。悪い原因があれば悪い実を結ぶんだ、しかし良き原因があればそれは必ずね良い実を結ぶんだ。だから悪いものから悪いものが、悪い木からね悪い実が実ることはない。イエス様もそういうのをおっしゃってますけどね、良い実を結ぶということはね、それは良い木から であるはずだよね。悪い気が良い実を結ぶ、あるいはその逆はないんだ。だから因果応報ということを考えれば、よくに今起きていることはどう考えても災難であってね、災いであってね、その原因が良いものであるはずがないというんですね。もちろんよくは気づいていないかもしれないけれども、あなたの中に何かしらの原因があって、その原因はまさに罪というべきものなんだ。だから神はあなたをこのような、ね、苦難に合わせているんですよ。これが友人たちの考え方ですね。しかし友人たちはヨブを慰めるために来ているから、ただ単に罪を告発するだけじゃないんですよ。ヨブよ、どうかそのことを認めて真実なる神にね、ひざまずき祈りなさい、悔い改めなさい。そうすれば神は愛のお方だから、あなたの罪を許して、そして以前のようにあなたの富を、あなたの喜びをね、回復してくださるんだ、このように教えます。しかし皆さん、何度教えてもね、ヨブは納得しないんです。まあ、簡単に言えば、このような苦難が起きている原因を私は自分の罪のゆえだとは思わない。これがヨブの一貫した主張だったんですね。はい、ビルダドはそのようなヨブの堅くなさに少し腹立たしく思ったのがね、18章ではかなり厳しい言葉をヨブに投げかけますよね。もはや友人という域を超えて断罪します。それでもヨブは自らの主張を取り下げようとはしない。はい、19章、いつまで私を苦しめるのかと言っていますね。結局あなたたちの言葉は何の慰めにもなっていない、ただ私を苦しめるだけだ、このようにね訴えるんです。さらに3節見ると、侮辱はもうこれで十分だ、私を教えてあげて恥ずかしくないのか、こんなことをしてお前たち恥ずかしくないのか、こう訴えるんですよ。で、友人たちの言葉に対してヨブはまず簡単に反論しますけれども、実はこの後皆さん6節からね話が変わります。皆さん6節からどう考え話が変わるかというと、こう書いてますね。それならば知れと言っています。これ実は何を言いたいかというと、ね、今私が受けている苦難、あなた方は私の罪のゆえだと言って、私に悔い改めを願って、あるいは悔い改めを求めて私のことをひどく非難するけれども、知ってもらいたい、私を苦しめているのは罪ではなくて、私を苦しめているのは神である、こう言ってるんです。私は罪のゆえに苦しんでいるのではなく、神の手によって苦しめられているのだ、そのことを知りなさいと呼ばれているんですね。ここに友人たちの思いと全く違う話がね出てくるわけでしょう。それでヨブはね、その神様が自分を懲らしめているんだということについて非常に辛辣な言葉でね語るんですね。6節のところ、それならば知れ、こうありますよ。神が私に非道な振る舞いをし、私の周囲に砦を巡らしていること、だから不法だと叫んでも答えはなく、救いを求めても裁いてもらえないのだ。神は私の道を塞いで通らせず、行く手に暗黒を置かれた。これ皆さん大胆ですね。なんと神様のことを非道な振る舞いをするお方だと言っている。それから不法だと言って、私がいくら神に訴えても神は沈黙するだけだ、答えようとしないと言っているんですね。それちょっと飛びますけどね、11節見るとこうありますでしょ。神は私に向かって怒りを燃やし、私を敵とされる。皆さん、まさにここにね、神様が自分をどのように扱っているのかということについてね、ヨブは訴えていますけど、これまあ読み方によればね、神様というものについてね、あなたは不法を行っています、非道な振る舞いを行っています、私はあなたの、ね、敵なんですか、まあ、そういう意味でね神を訴えている言葉のように皆さん受け取りますけどね。 だから皆さんいつも私お話しするんだけどね、ヨブは正直なんですよ。私たちはついついね、神様にそんなこと言ってはいけません、ねね、そういう一つの何か形がね、心の中に出来上がってしまいますよね。神に何かを訴えるということはあっていいと、いや神に祈ることはあっていい、こう教えられていても、じゃあ神様にね、このヨブのように自分の思いをね、率直に申し述べることができるだろうと。さらに今ヨブは逆に神を訴えるような思いでさえね、語っていますので、こういう強い気持ちというのはなかなか私たちはどうですか、皆さん持つことできないんじゃないですか。で、皆さんにしていただきたいことは、ヨブがここまで神様に、あなたは非道で、あなたが成していることは不法で、あなたは私の敵となって私を懲らしめていると言えるのは、神を信じているからです。こんなひどい目に遭わせている神様、こんな不法を、非道なことをなさっている神様、私はそんな神は神とは思わない、そういう結論を下したらね、もう神のもとを離れますし、神に祈ることはしませんよ。残念だけれど、多くのね、まあ神を信じない心を持つ人は、あるいは宗教というものに嫌悪感を覚える人は、こういうふうに神を信じないからね、神なんかいないと思うからね、神の前に祈ることはしませんし、もちろん訴えることもしません。もう自分の人生の中に神様いないですからね。でもヨブはどんなに苦しんでも、どんなに恥ずかしみを受けても、友人たちから見捨てられたとしても、あるいは神は自分の敵だとはっきりと言えるほどに、神によって自分は懲らしめられているんだということを分かっていても、その神をヨブは絶対捨てません。その神様をヨブは信じています。そしてその神様にヨブは答えを求めます。だからこそね、自分が受けている不条理を、自分が受けている苦しみを神様に包み隠さず告白しています。綺麗事はないんです。ですからね、時にこの言葉は辛辣に聞こえますが、私はそれはヨブのね、率直な告白であって、逆に素晴らしいな、このように神との関係を築けているということは素晴らしいことだなと思うんですね。さあ、そしてね、結局ヨブはね、この後どういうふうに自らのことをね語るかと言いますと、13節からちょっと見ていただきますとね、神は兄弟を私から遠ざけ、知人を引き離した、親族も私を見捨て、友達も私を忘れた。皆さん、私の兄弟が私を遠ざけるんだ、知人が私のもとを離れていくんだ、親族も友達も私のことを捨てた、こう言いますね。そして次にね、私の家に身を寄せている男や女すら、このね、身を寄せているというのは、ヨブは裕福だった時に多くの人を家にお迎えして、実は歓待してるんですよ。そのままとどまってる人もいますから、寄留者のようにして、ね、それほどヨブは豊かだったから、ヨブがかつてよそ者を面倒見てるんですよ。でもそういう者たちが今度は私をよそ者のように扱っている、恩も忘れてね。ここそういうことなんですよ。私の家に身を寄せていた男や女すら私をよそ者とみなし敵視する。自分はそういう人たちをね、自分の家に迎えておもてなしもしたんでしょう、宿も貸してあげたんでしょう、もしかしたらその中の者たちはね、しもべやはしとめとして働いたかもしれない、ね、でも今やその者たちさえも私のことを敵視している。だからしもべを呼んでも答えず、私が彼に憐れみを請わなければならない。しもべというのは呼べば来るものでしょう。で、皆さん手を叩けば来るんですよ、女中様。面白い歌があるよね、あれ松尾芭蕉の歌ですか、あの手を叩く歌、 池のほとで戸を叩くと女中は茶を持ち恋は餌を求めなんとかなんとかね知らない、うん、同じ手を叩くのでも意味がみんな違ってくる。鳥が逃げるのか鳥が飛び立ち恋は呼び女中は茶を持てくる、この歌があるで皆さんね、しもべというのは主人の言うこと聞くもんでしょう。なのにこれどうですか、もうしもべ呼んでも答えてくれ。そればかりか哀れんでやったのにそのしもべに私が哀れみを請わねばならないかといって哀れまれないんだけどね、全く立場が逆転していますよ。さらに次見てください。息は妻に嫌われ子供にも憎まれる。その息はっていうのは別にあの公衆じゃないですよ、ね、病の夢にね異臭を放っているというそういうことじゃありません。この息というのはもともとは霊という意味だから霊、だからもう本当にね肉体的に苦難を受けているヨブのまあほぼ生けるしかまれのようになっている我が霊を妻はもう意に嫌っているという、まあ、そうですよね。妻はヨブに言いますよ、神を呪って死になさい。だから妻はねもうヨブの姿にあるいはヨブのそういう、ね、変わり果てたもうまさに生けるしかまれのようになっているその姿に、ね、嫌悪感を抱いているはい、妻も自分を嫌っているし子供にも憎まれている。幼子さえも私を拒んで私が立ち上がると背を向ける。この幼子というのは普通のわらべではなくてちょっと日本語的な表現で分かりやすいのは新海訳面白いね、小僧子です。小僧、悪口ばっかり言うような小僧のことです。やんちゃな小僧です。普通の、 あの子供ではない。でそういう子供たちもね自分を見ると悪口を言うんだ、まあ、後ろ指を指すんだ。そして19節にこうある、親友のすべてに忌み嫌われ愛していた人々にも背かれてしまった、はい、皆さん今日はちょっとヨブの状況を想像していただきたいんですね。東で一番の富豪であったヨブです。多くの人から慕われね、多くの人から信仰を認められ、多くの人からある意味では羨望の的で見られていたヨブです。でも今やね、ヨブの財産は損なわれ、ね、ヨブの家族は滅び、妻からも神を呪って死んだらいいと言われる。今ここにある通りです。ヨブが関わった全ての人は今やヨブを忌み嫌って避けようとしている。しかしこんな風にして親しい者が愛する者が血を分けた兄弟があるいは血のつながった親族がヨブのことを忌み嫌っているんだけど、なぜそうなったのか。ヨブはこう言って、神がそうさせた。そうでしょ皆さん、13節のところにはっきり神は兄弟を私から遠ざけと書いてあります。全ての主語は神になっているんですよね。つまり親族が愛する者が兄弟が妻がみんな私を忌み嫌うようになったその背景には、ね、背後には神様の私に対する敵視感情があるんだ、こう言ってるんです。ここまで読むと皆さん、ヨブの状況をちょっと想像する、どんな状況が見えますか。暗い、希望がない、そしてなぜこんなことが起きるんだ。ヨブ今どこにいるんですか。とてもとてもひどい皮膚病に侵されていますよ。その皮膚病に侵されている彼は自らの家に戻ることはできませんよ。忌み嫌われるこの病は隔離されなければならない病ですよ。しかし現代のように隔離病棟はありませんから、はい、当時ヨブのような病になった者はどこにいるんですか。当時はゴミ捨て場や、 ゴミ捨て場に行くようになってるんですよね。ヨブは皆さんゴミ捨て場に身を置いて、そのゴミ捨て場にあるゴミの中にあった、ね、塔の破片でゴミを取ってるんですよね。どれほど悲惨でしょうか。マザーテレサがね、インドのスラム街へと入っていきますよ、ね、本当にそこは衛生的に悲惨な場所絶対あったでしょう。マザーテレサが非常に驚いたことは、道端で死んでいるのに誰もその死んでいる人に見向きもしない、道端に死体が転がっているという、この悲惨な現実、その中で生活してみて、まさにね、ヨブはね、ゴミ場ですよ。ゴミ捨て場の中に身を横たえながら、そこでね、生き延びているんです。もうどれほど悲惨でしょう。そして自分を慰めに来た友人からはね、心温まる哀れみの言葉ではなくてね、むしろ自分の心を引き裂くような言葉を持ってね、悔い改めなさい、神があなたにこのようなことをしたのは決して悪ではなく正義から来ているのであるから、あなた自身が自らの過ちを悔い改めればいいのです、そのように語りかけますね。さあ皆さん、今日の19章いよいよ、ね、本題に入ります。友人たちはいつも言います、因果応報という原理を絶対に取り除けません。今日の大きな一つのテーマの中にね、皆さんにもぜひ考えていただきたい、この因果応報という、ね、因果応報、この因果応報の原理というものがもしあるとすれば、これを絶対化しているのが友人たちなんです。そして私たちは時にね、これは友人たちに限らず、私たちも実はこういう世界観を持っているんです。そして友人たちはね、この因果応報の断りこそが神の義であると考えています。これが神の義、皆さんにとってもそうじゃないでしょうか。神は正しいお方、善なるお方、義なるお方であるから、悪を憎み善を愛するんじゃないですか。だから悪いことをすればね、悪いことが起きます、災いが起きます。いや、一時的に悪人も栄えてるではないか、そんなことを聞きますが、しかしそれは一時的であってね、長い目で見れば悪なるものはやがて廃れていくんだ、こういう一つの、ね、価値観というものを私たちは持っていませんか、ね、これ決して間違いじゃないんですよ、何度も言いますけど、友人たちはそれこそが神の正義だと思っています。そしてこの神の正義というものが絶対的なものだと考えています。つまり友人たちにとってはこれで説明できないことはない、ここなんです。この原理で説明できないことはない。全ての現象は、ね、どんな現象であれ、この因果応報の断りをもって説明できるんだと考えています。まさにこれは普遍的な原理です。これ分かりますか？普遍的というのは変わらないというんじゃなくて、あまねくあまねく通用する普遍的原理、だからね、因果応報というそのこの普遍的原理の 枠内でしか物事を見ることができないのが友人たちだ。でもいつも言いますけど、この因果応報という枠内の中に一つ神の義というものを語る、これは聖書においても修行思想ですから、何度も言いますけど、これは決して間違っていることではない。でもね、この神の義というものをヨブはここで問題にしていないんです、はい、そこでね、ヨブは何というかというと、友人たちがこの因果応報でいつも責めてくる。ヨブはこう言うんです。私は罪を犯していない、罪を犯したからこういう災いがやってきたんだ。いや、災いが起きている以上、その罪を必ず原因としているんだ。この論理は友人たちから見れば、ね、普遍的なものであって、これ以外に方法はないんですね。結果がそうである以上、必ず原因があって、その原因の中に罪があるんだと主張します。だからヨブはこう言うんです。私に罪はないという。皆さん考えてください。ヨブはこれ何と言ってるかというと、私には罪がないからこういう結果が起きるのはおかしいというんだったら、実は同じ枠内で話をしてる。意味わかりますか？罪がないのに災いが起きている、私は罪を犯していないのにこんなことが起きているからおかしいと言うんだったら、因果応報の話をヨブもしてるんですよ。わかるでしょ。ところがね、友人たちには私は罪がないとこう語ってますから、一見皆さん今起きているヨブの災いに相当するだけの罪を私は犯していないんだ、罪がないとヨブは言わないよ。小さな罪は私にもあるだろう。しかしこんな風に家族も財産も全てを奪われ、自らの体をね、皮膚病で侵され、ゴミ捨て場に寝かせられなければならないような、こんな不幸がやってくる、そんな罪を私を犯した覚えがないんだと、もしヨブがそのことをもって神は不正だと主張するんだったら、ヨブも因果応報の神様の中にいるんです。つまり因果応報の原理に外れてますよと言って神を訴えてるんじゃないでしょ。あの、意味分かりますでしょうか。僕はね、動きの難しいところだ。ヨブはそんなことを言ってるんではないんですよ。私に罪がないからこんな災いが来るのはおかしいじゃないですか、神様なんでこんな災いが来るんですかと、もし訴えてるんだったら、ヨブもやっぱり因果応報の原理を信じていて、その因果応報の原理に見合わないようなことが起きてますよと神を訴えてることになります。でも皆さん、ヨブはそのことを訴えてるんじゃない。私に罪があるかもしれない、ね、もっと言えば私は、ね、そのことについて、ね、因果応報で物事を見ているのではない。じゃあ皆さん、なぜヨブは神に対して訴えているんでしょう。何を訴えているんでしょう。自分と起きている災いの内容を天秤にかけて、なんでこんなことが起きてるんですかと神に訴えてるんだと思います。
わからないから聞きたい。
ね、わかりますそこ。そこをね、皆さん知ってほしい。ヨブはね、自分の身に起きていることが自分の生活、自分の犯してきた、ね、まあ、罪があるとすれば罪、そういうものに相当する結果ではないことを 神に対してとやかく文句を言っているのではないんですよ。それをまず皆さん知ってほしいの。ヨブは何を言ってるかと、ただ一つです。何が起きていたとしても、ね、神様になぜですかと聞きたい。私が正しいからなんだじゃないんですよ。この今起きていることが一体どういうことなんですかということだけを神に尋ねたい。皆さんその時に私たちは因果応報というもので神に訴えているのではないんですよ。これをはるかに超えて、ただヨブは自分の身に起きていることに対してね、神様がそれを成しているということは知っているから、神様はどうしてこういうことが私の身に起きているのか、その答えをただ知りたいんです。そこが皆さんね、まず一つ知ってほしい。ところがね、ヨブはそのことを尋ね求めていく中で、この友人たちに出会いね、友人たちからいろんなことを言われる中で、彼も自分の思いを友人たちに語りますよね。しかし18章でビルダドから言葉をかけられたその時にね、ヨブはどう思ったのかというと、皆さんここでヨブはね、ああもうこの地上にはね、私のことを理解してくれる人は誰もいないんだということを気づく。はい、そこで今日皆さんにご紹介した21節に入るんですね。はい、皆さん21節、まずねヨブはこう言うでしょ。一点友達にねこんなこと言うんです。憐れんでくれ、私を憐れんでくれ、神の手が私に触れたのだ、あなたたちは私の友ではないか、なぜあなたたちまで神と一緒になって私を追い詰めるのか、肉を打つだけで足りないのか、体がこんな風になってるけれども、これだけでは足りなくて、精神的にも私をなんでそんなに追い詰めるのか、神と一緒になって私を責めるのかと言って、友人たちに初めてね、慰めてくれと言うんですよ。憐れんでくれと言うんです。同情行運ですね。でもね、私このね友人たちが慰めにやってきたということは事実でしょ。決して悪意で来たわけじゃありませんよ。ヨブを悲しめようと思ってね、ヨブが哀れだということを聞いて慰めるために来たんだから、友人たちの動機は善なるものです。そして慰めるために来ただけじゃなくて、そのヨブを何とかして改心させて元の姿に戻してやりたいというのが友人の気持ちですよね。ただそれが空回りしています。そこでヨブはね、一点ね、友人たちにね、ふと言うんです。お前たちはやっぱり友ではないか、私を憐れんでくれないかという言葉は発したんですね。ところがその言葉を発した後ね、ヨブはその次ですけど、この23節でね、どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるようにという言葉に変わっていきます、これ内村先生はねこの箇所を非常に深く捉えてらっしゃる。聖書ではこのまま普通に書いてるけど、内村先生はこう言ってるんですね。友人たちに憐れんでくれとヨブが語った後、ね、今読んだ23節に入るまでには相当の時間がかかっているから、どんな時間だと思いますか。初めてヨブはね、自分がね友人たちに同情してくれというような思いを告白したんですね。さあ同情してくれと同情を乞うた時の友人たちの表情はどうだっただろうか。
ね、これ理解できないことだった
と思う。そこに3人の友がいるとしてね、初めてヨブがね、それまでは3人の言うことを聞きつけなくて、むしろ自分の方がよく分かってるんだと言って論破しておったのに、ここでふとねヨブがね、私は憐れんでくれないかと同情を求めた。さあその時3人の友人はどんな表情をしただろうか。 皆さんとかどうですか。想像できる。皆さん友人の立場よ、一人の人間を前にしてね、一生懸命善意ですよ、善意で説得してるんだけど、その人がもう心固くないし全然聞くときに触れないんです。で慰めようと思ってるのにね、もうお前の言うことはねやぶ医者の処方箋だと言ってね、もう全然受け入れてくれないばかりか、かなり口が立つのこの人がね私たちがどんなに3人がかりで説得してもそれ以上の理論を持ってどんどんどんどん反論してくるんです。でもどんどん腹が立ってくるわ、こちらもね、つい感情的にもなりますよね。そんな中でヨブを攻撃してる時にヨブがね、この人が突如まるで弱みを見せるかのようにね、俺を同情してくれよと言った
もし皆さんが3人の友人の立場だったら
どう思います。その時
私も神様に聞きます。
立派な友人だねどう思いますか。
どうしていいかわからない
え藤原先生はね、この時友人はどう思っただろうか。あの友人はこう思った、今やっと分かった、うん、分かった。今やっと俺たちに同情を求めたとかね、弱みを見せたわけでしょ。今まで強がっていたけど、やっとヨブよ分かったか、やっと気づいたか。その同情をもっと早く求めていれば、もっと優しいことをかけてあげたのに。
いや、
そんなもっと早くからそう言っとけよ。なんでそんなに我々に喧嘩腰でやってきたんだ、うん、言葉ちょっと悪いけど、そういうことを友人たちは思っただろうと内村先生は想像しています。私はもうそう思いますよ、本当に、うん、これが人間なんです。自分がね、普遍的な絶対的な原理を持って語っているからね、自分の側にね全くね不義はないんです。それが通用しないと思って一生懸命話してる、これでもかこれでもか話してる、通用したんじゃないんだけど、ヨブの心がふと折れてね、同情してくれよと言った時に、お前やっと分かったか、また高飛車に出るんです。
ひどい皆さんどうですか、そう胸を手に当ててみると、人間にはそういう心ないですか。私もこれ聞いてね、内村先生のその、話をね読んだ時にね、いや私も自分自身に振り返った時にね、
イチロー選手がねこの度ピートローズの記録をね、まあ、日米通算ですけど超えましたね。まあ、イチロー選手とは本当にアメリカに多くの偉業を成し遂げましたね。その中で、まあ、名言というべきものも残してます、4000本かな、その時にね、これだけのヒットを打ったことをみんなは言うけれどね、8000本の凡打があるんです。一郎選手大体3割3分から打つでしょ、ということは3回打席に立ってヒット1本でしょ、ということは4000本打ったとみんなは言うけれど、8000本はアウトになってるんです。僕にとって大事なのは4000本ではなくて、この8000本の方ですと言った。こういう考え方をしてるからああいうふうになるのかなと思うけど、すごいなと私感動しました。打った数をみんな称賛する、実は打てなかったことが自分にとっての糧になってる、なぜ打てなかったんだろう。で今回もね、そのピート・ローズという選手の記録を抜いたということでね、まあ、日米通算ではあるけど安打記録をトップになりましたよね。もちろんアメリカではいろんな議論があるんですよ。でもその時にね、一郎選手の言葉の中にこの言葉があるんですよ。僕はいつも人から笑われるようなことを言われてきた、ね、子供の頃野球ばっかりやってると近所の人がプロ野球選手でもなるんかいなと言って笑ってたって言うんですよ。それは実際になったね。大リーグに行くといえばね、大リーグで首位打者にもなろうというつもりかとみんな笑った。1年目に首位打者を取った。だからもう笑われるようなことを自分は常にこの超えてきた。今一つ笑われてることをね、50歳まで野球をする、5000本安打を打つ、こんなこと絶対無理だ と言われてますけど、でも一郎選手はそれは分からない、まあ、別に一郎選手とね一緒にすることはないんだけど、しかしみんなどうですか、そういうふうにして人から理解されないね、人から全くね、振り返りの中を生きてきた時に何かその一つ成し遂げるとね、今分かったかと言いたくなるのが人間の常でございます。皆さんちょっと悪い目を取らないんだよ、あの一郎選手でさえそう思ってしまう。そうでしょ、振り返りされず笑われてきたけどもやりましたよ。まあ、私もね大学高校の時に総理大臣になるんだって言って生徒から先生から笑われたけど、総理大臣になってその笑われた人のところに行ってなりましたよってもう言えなくなりましたけど、なってたら言いますかって、まあ、そんなつもりはないけどね、でもやっぱりそれをどうですか、もう心の中に自分をねあの通りねいろいろいろいろレッテル貼ってないかって言って、その友達の名前を忘れてないわけじゃないからね。でもまあね、人間にはそういう思いが程度の差こそであるかもしれない。だから友人たちはね、今まで言ってきたことをやっと分かったのか、呼ぶよ。そんな思いです。でも私、自分を見ても、自分の中にそういう思いがあると思いますよ。何か見返してしまう、まあそういうね、程度の差はあっても、ね、いいことじゃないなと思うんです。でも皆さん、ヨブにとってはね、そのことがヨブをしてすごい世界に連れていったんです。友人たちに同情をこうだけどね、友人たちはより一層高飛車になる、今頃分かったのか、そんな風な雰囲気をヨブは肌で感じたでしょう。その時間があって次の言葉に行くんだとうちの先生はおっしゃった。私はその通りではない、それがその次なんです。もういい、ヨブはこの時分かったんです。もう誰も私を理解はしてくれない、そして私の心は誰にも分からない、いやおそらく私が生きている間に私のことを理解する者は誰もいないだろう、友人も妻も子供もそして愛する者たちもみんな私のもとを離れていった、いやでもそれでいい。ヨブは次にこう言います、どうか私の言葉が書き留められますよ、碑文として刻まれるよ、鋼で岩に刻まれ鉛で黒々と記されいつまでも残るように。もうヨブはこの時ね、心の中に一大変革を起こした。つまりどういうこと、誰もこの地上において私を理解する者はいない、でも私が今まで思ってきた、あるいは神の前に訴えてきたその告白は言葉として残してもらいたい、刻んでもらいたい、いや永遠に残るように岩に掘ってもらいたい。いつの日かこの私の思いを知る者が現れるのではないか、そういう希望を持ったんです。ところが皆さん、その後ヨブの気持ちはさらに変わるんです。いや、たとえ私のその思いを言葉として書物に刻もうが、碑文に残そうが、岩に刻みつけようが、いいですか、後に生まれてくる者たちも所詮人間である、今の時代の先に私の心を理解する人が本当に現れるだろうか、そこでね、そこでヨブはもうね、見える地上を
眺めることをやめたんです。私は今日ね、一つの信仰というものをね、呼ぶ気を通して皆さん心にね、学ばされることがあるのはね、地を眺めては絶望だけだ。目に見えるもの、自分の身の回りにあるもの、地上にあるものにね、信頼を置くということは、もちろんそれは決して悪いことではないんだけど、究極的には呼ぶはそのことをただ絶望だと思います。さあ皆さん、今日私が皆さんにこのお話したい呼ぶ気の頂きにおけるお話は、どうぞ、地上に絶望した人だけが神を見るという、ヨブはね、決して最初から地上に絶望していたのではない。地に自らの言葉を記し、自らを理解する者が現れることを恋願う。しかしヨブは深く深く見つめた時に、もう私のこの言い尽くしへの思いを理解する者が地上にいるとは思えない。でも皆さん、これはヨブにとって喜びだったんですよ。いや、そうだ、私を知る者はいるんだ、私をあがなう方はいる、その方は生きておられて必ずやこの地上の塵の上に立たれるでしょう。この地上を眺めた時、絶望の暗闇がヨブの人生を、ヨブの心を襲ったけれどね、その暗闇が深まれば深まるほど、その先に見えたものは、ふとヨブが天に見上げると暗黒の地からね、一筋の光明の光がヨブの心を差し貫いた。皆さん、ここはね、私は皆さんに長々と説明しようとは思わないの。ここの箇所はね、ヨブがどうか、どんな思いでこの言葉を告白するかを皆さんがちょっと心でね、感じてほしいから、言葉としていいですか。どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるように、鋼で岩に刻まれ、鉛で黒々と記され、いつまでも残るように、この地上に私の言葉を残し、私のことを理解してくれる者が必ず現れるだろうか。そう思った後にね、ヨブはすごいね、いや私は知っている、天に目を上げた時にヨブのこと、ヨブの口から出た最初の言葉、私は知っている。これ皆さんね、私は確信しているという意味の言葉です。ただ単に知っているじゃないんです、私は確信している、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。皆さんね、私もこのヨブの告白をね、暗闇の中で、いいですか、暗闇の中でこのヨブの告白だけを聞くとね、涙が出てきます。神に出会う、本当の神に出会うね、言葉の響きを感じるんです。私は知っている、私をあがなう方は生きておられます、ついに塵の上に立たれるでしょう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るだろう。皆さん、このあがなう方が神だということを、ヨブはもうこの時に発見します。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る、神を見るということをここでね、ヨブは強調するんです。
今まで神の言葉を聞きたい、神の答えを聞きたい、神の応答を聞きたいと思っていたヨブが、ここで私はその方を見る、ありありとこの目で見ると、皆さんここ分かりますか。その境地をね、その境地をヨブは体験した後どうなったかというとね、すごいね、腹の底から焦がれ腹綿は耐えいる。もうね、この喜びとこの希望を今見た瞬間、ヨブの心の中は燃え上がってるんです。そして腹綿は耐えいるって、ね、これ皆さん疲れるんじゃないんですよ。もう期待と興奮でもうお腹の中がどうにかなってしまいそうだ。私はね、もうこういう神様に出会ったらもう神経がどっかに行ってしまう。地上には絶望しかないというね、地上には絶望しかないというね、その境地の先にね、私のあがなう方が生きておられ、必ず立ってくださり、私はこの目でその方を見ることができるんだという希望をつかんだという、この告白体験は恐ろしいことです。さあ最後に皆さん、これが富士山の頂上です。おそらく皆さん頂上に立ったらこう思う、え、これ頂上、富士山行ってみてください。え、ここは頂上。富士山の頂上も石碑があります。あそこが頂上じゃないんです。石碑のちょっと先に本当の頂上があります。そこは小さな岩に丸いね、ペンキを塗ってます。ここが最高峰です。でも立ってみたら、と思うようなところです。皆さん今日ね、ヨブ記の絶頂だと思ってどんな期待を持ってきたんでしょう。どんな話になるんだろうかと思ってきたでしょう。これが頂上です。どういう意味か分かりますか。これは本当に分かる人しか分かりません。だから私はこれ以上説明しない。もうこの言葉を聞いただけで腹綿は耐えること、私のあがなう方に生きています。ヨブはどうしてこの世界を変えられたんだろう。皆さんに言います。これは皆さん一人一人が経験する以外ありません。しかしヨブだけがこの神様を見るんではありません。全ての人がこの神様に出会えることを聖書は約束しますが、しかしそれは呼ぶ気を学んで出会うんではないということを教えています。皆さんが本当に呼ぶ気という山を本当の意味で登ったときに、この言葉に出会えるんです。これが皆さんの人生がね、神様が必ず導く人生がね、呼ぶとは違った形かもしれないけれど、血を流れる絶望というものの淵に立たされたとき、必ず天を仰ぎ見たときに、 間違いなく贖う方を発見します。その発見が信仰です。これが救いです。これが聖書が教える命です。聖書は簡単な話ではありません。深淵で気高くて崇高な世界を教えています。簡単に分かるものではありません。しかしそれをもし知ったら、皆さんの心は魂は耐えるほどに焦がれます。その熱情で焼かれるほどでしょう。その腹渡は煮えくり返るという言葉があるけど、いい意味で興奮で煮えくり返るでしょう。そんな体験をね、神様との体験をしないと頂上には立てないんです。聞いた時は、あ、そんなとこですか。でも皆さん、私は実際に富士山を登って思うのは、聞けば今言った通りです。最高峰の石碑の先に、小さな岩の上にペンキを塗ってるだけです。でもそこに立った時に感じる感覚は、言った人でなければ分かりません。どんなに説明しても。そしてそこに立った時にね、最高峰の頂から見えるもの、感じるものありますよね。またヨブがね、ここでね、告白したその言葉はね、どうか皆さんの人生の中で、一人一人の人生の中で、いつかね、このことを皆さんの心の底から、ね、告白できる時が来るでしょう。その時、私たちはこの目で神を見ます。神を見るということは、神の愛を見るということです。まあ、今日はね、皆さん本当に月の初め7月、そしてね、2016年も半年が終わりね、ちょうど折り返し地点ですよね。そんな時に今日こうして皆さんで呼ぶというのを学びましたけれど、私はね、皆さんに本当にこのことをね、心に刻んでほしいなということ、そのどうぞこの世界に憧れてほしいなと思います。私も呼ぶと同じではないかもしれないけど、その意味で皆さん、私も神を見ました。説明できません。その神は生きておられ、ありありと生きておられ、愛の神として、きっとこの目で見ることのできたお方です。最後の皆さん、この方は贖う方だと言われました。聖書で贖う方はどんな人かというと、はい、贖う方というのは皆さん、親族のことです。親族、聖書で贖う方というのはね、家族の代わりに何かをしてあげる人のことです。家族が借金をしていれば、その借金に対して何かをしてあげることができます。家族が罪を犯せば、その罪に対して何かをしてあげることができます。そのようにして、家族のために生きるものを贖うものと言います。ヨブがここで贖うものを見たといった、この贖う方は神ですが、ヨブはこの時、神が私の初めての、いや唯一の、たった一人の家族だということを知ったんです。みんな私からいなくなった、私を愛する人はみんないなくなった、神様がそうしたんだ、でもよかったんです、私は本当の家族に出会いました、それは唯一なる父なる神様だけでした、この世の家族は家族ではなかった。だからヨブの魂は燃えるほどに焦がれたんです。贖う方とは、私たちの真実の家族であり、寄り添うものである。その一体性は何者にも増して強い。これが贖うものという言葉の意味ですよ。そのお方を神だと見出したヨブはね、 もうこの後どうなるでしょうね。これが皆さん絶頂なんだ。私がね、皆さん本当に神様はどんなお方なのかって言われた時に、いつも私は神様は本当に愛の方ですということを言い続けられるのは、ね、この神様を知っているからです。本当に私たちのために贖いをなそうとされ、私たちのために家族となろうとされ、私たちと完全に一つになろうとされるお方、これが他ならぬ皆さん神様です。眠いですか、ね、この箇所はね、本当にいろいろとお話ししたいこともね、あるんだけど多くを語らず、どうぞ皆さんこの言葉を今日ドカンと心の中に留めてください。この言葉の生きる意味がね、命としての言葉の意味がね、皆さんの心をね燃やす時が来るでしょう。本当に雷に打たれるような感動と喜びがやってくるでしょう。まあ、そんなことで心の火をしばし収めるために賛美歌を歌いましょう。どうかそういう思いでね、これからまた呼ぶ気をね、ずつ皆さんここにね学んでいきたいと思います。はい、それじゃあ賛美を捧げましょう。355番をね歌っていきましょう。355番をね賛美したいと思います。